報告します。総務産業建設常任委員会、予算常任委員会、総務産業建設分科会、委員長、分科会長、矢野邦明、副委員長、副分科会長、細野正幸、委員、後藤秀樹、藤田正夫、今中力松、堀江一蔵、吉田修一郎、津端明、グリーンパーク3棟、大見母の里文化センター、10年間運営権の設定、補正予算関係、コミュニティ助成事業について、問い、申請回数の制限、限度額はあるのか、また、市は優先順位をつけ、県に申請するのか。答え、コミュニティ助成事業の一般事業は、申請回数の制限はなく、限度額は250万円、今回は1自治会で180万円と93万円の除雪機2台分を申請、23万円は自己負担で、申請自治会にヒアリングの上、緊急性、重要性等を判断し、順位付けの上、県に申達します。問い、本年の申請件数と採択件数は、答え、13件の申請で6件が採択されました。ふるさと応援寄付金の経費の増額について、問い、ふるさと納税に関する収支につき、2年度決算状況から説明を、答え、次の表により説明。表の説明、2年度ふるさと納税収支、1、ふるさと納税額、3億9400万円。2、募集に要した経費、1億7100万円。3、市町村民税控除額、4100万円。1-2-3、1億8200万円。以上です。問い、ふるさと納税の使い道の周知は、答え、使い道はポータルサイトへ掲載し、寄付者がこれを選びます。その後、使い道に応じ、積み立てた基金を取り崩して、各該当事業に充当し、その結果は、市のウェブサイトで周知をしています。条例関係等、手数料条例の一部改正について、問い、コンビニ手数料の減額は、マイナンバーカードの普及のためだが、その目標を定め、全庁的に取り組むべく、4年度予算に反映すべきではないか。答え、国が強力に進めており、しっかり呼応し、新年度予算に向けて、全庁的に取り組みます。グリーンパーク3棟、大見母の里文化センターの公共施設等運営権の設定、事業契約の締結等について、問い、PFI 法による公共施設等運営権の設定、指定管理者の指定及びその契約の審議にあたり、従来の指定管理と今回の運営権付き、PFI で管理した場合を比較した私費削減額は、答え、10年間で2億円余りの減額となります。公共施設等運営権制度、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力、技術的能力を活用して行う PFI の一手法です。施設の所有権を公的主体が有したまま、運営権を民間事業者に設定するものです。今回の事業契約は、契約金額、金8億5000万円、契約相手方、奥伊吹 SPC 株式会社、契約期間、契約から、令和14年3月31日まで。問い、芝生広場はグランピングで年間を通して使用されている。市民の公園的広場利用はできないのか。現状は条例上問題ないのか。答え、本施設の設置目的として、条例で文化スポーツの振興、市民の健康の増進とともに、 自然を生かした交流観光の振興等を規定しています。これに基づき、芝生広場を利用する自主事業を市が許可しています。グリーンパーク3棟、グランピングの様子の写真が掲載されています。問い、指定管理料の支払い条件、増設部分の財産権、要求水準書が変更になる場合の理由、控訴・効果の負担、運営者が倒産した場合の対応等は、答え、公共施設等運営事業要求水準書、公共施設等運営権実施仮契約書、市公式ウェブサイト掲載から答弁。開発許可の基準に関する条例の一部を改正。問い、この改正は、市街化調整区域で、災害リスクの高いエリアを開発可能区域から除外し、段階的開発による一体的土地利用計画も認めない、農地転用許可後の転用も相当期間認めないものだが、開発を阻害することにならないのか。答え、災害リスクによる見直しは法改正によるもので、段階的開発による一体的土地利用を認めない件は、地区計画を用いれば可能です。討論、採決結果。補正予算は、討論もなく、総員賛成で可決するものと確認しました。手数料条例の一部改正の議案は、賛成多数で、その他の議案については、総員賛成により、可決すべきものと決しました。また、コロナ禍による米価下落の対策を求める請願は賛成反対の討論があり、採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。健康福祉教育常任委員会、予算常任委員会、健康福祉教育分科会、委員長、分科会長、山本克美、副委員長、副文化会長、香取和幸、委員、振り門大輔、山口久志、磯貝明、山脇正隆、中川正文、中川松尾、指定管理者制度のあり方とは何か、補正予算、一般会計、問い、地域包括ケアセンター伊吹、指定管理料の部分で、おむつ代の支出が、前年度より80万円近く削減できているが、前年度の総額はいくらだったのか。答え、在庫管理の徹底により、元年度の支出額390万円から308万4千円に削減できました。問い、地域包括ケアセンター伊吹への経常損失補填の理由は。答え、経常損失が出た場合は、補填をすることと基本協定書にあり、特に今回は新型コロナ感染症の影響で往診が増えた反面、患者の受診控え等があり、経営が困難な状況にあります。特別会計、問い、一般会計からの繰り入れ金が高い理由は、答え、公費が負担すべき事業費については、基準限度額がありますが、地域支援事業費には人件費を参入することが認められており、基準額を超えた額は一般会計からの基準外繰入れ金としています。条例関係、米原市地域包括医療福祉センター条例の一部を改正する条例について、問い、病児及び病後児の保育に関して対象が小学6年生まで引き上げられた理由と、家庭的保育事業を行う事業所とは何を指すのか。答え、対象年齢は、国の制度改正に合わせて引き上げました。また、家庭的保育事業については、小規模で保育を行う事業所等を指します。公の施設における指定管理者の指定について、米原市柏原福祉交流センター、問い、建物については文化財指定となることを聞いているが、 現在のデイサービスセンターとしての機能、特に運動訓練や機能訓練などがこのまま続けられるのか、福祉と文化財の部分の住み分けは大丈夫なのか。答え、文化財の担当と財政契約課にも確認を取っており、問題はないと理解しています。また本年度中に文化財指定を目指しているということです。今後もそういった機能訓練、デイサービスと高齢者等を含め、交流ができる施設として運営していただきます。柏原福祉交流センターの写真が掲載されています。昭和18年に滋賀銀行と合併するまで42年間、この地域を支えた柏原銀行は、現在福祉交流センターとして面影を残している。公の施設における指定管理者の指定について、米原市伊吹薬草の里文化センター問い、指定管理料の中で薬草風呂の管理運営費が非常に大きく、採算性を考えると今後の継続を見直すべきではないか。答え、伊吹薬草の里文化センターという施設の名称にも含まれている薬草が売りの一つです。また、地域資源を生かした施設の管理運営をされている中で、この薬草風呂は大きな魅力だと認識しています。今後の5年間も民間のノウハウを発揮し、採算を取れるような形で引き続き頑張っていただきます。米原市教育振興基本計画の策定について、問い、教育振興基本計画について検討いただきたい文言箇所があるが、答え、この振興計画は専門的な意見を取り入れながらまとめ上げたものですが、必要であれば今後修正を加えていきます。討論採決結果、補正予算については討論はなく、総員賛成で可決するものと確認しました。公の施設における指定管理者の指定について、米原市伊吹薬草の里文化センターの議案は賛成多数で、その他の議案については、総員賛成により可決すべきものと決しました。
ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。ふりかど大輔議員。支援が必要な親子を支える子育て支援課の組織体制について、悩みを抱えた子どもを支えるスクールソーシャルワーカーの配置について、支援が必要な親子を支えられる仕組みになっているのか。問い、市において虐待と認定されるケースが毎年増えている。それにもかかわらず、対応にあたる子ども家庭相談員、以下相談員、が増員されていないのはなぜか。答え、養護相談ケースが年々増加する中、相談員に欠員が生じた場合は、新たな職員の採用を行い、現行人員を下回らない職員数を確保していますが、採用予定者数を上回る応募が少ない状況が続いているのが現状です。問い、相談員の今後の採用予定について、答え、市の相談員1人当たりの児童虐待相談件数は、県内でも少ない方であり、相談員数としては一定の確保をしています。しかし相談内容の深刻度は様々で、件数に応じた人数の判断はできないため、採用については現在の5人を維持できるよう、欠員が生じた場合は速やかに採用を行っていきます。米原市における養護相談と虐待と認定した件数についての表があります。養護相談、2017年186件。虐待数、36件。養護相談に対する虐待数の割合、19.4%。2018年、養護相談、208件。虐待数40件。養護相談に対する虐待数の割合 19.2%。 2019年、養護相談228件、 虐待数82件。養護相談に対する虐待数の割合 36%。 2020年養護相談250件、虐待数132件、養護相談に対する虐待数の割合 52.8%。 2019年と2020年の虐待数と割合が太枠で示されています。出典、米原市子育て支援課。表終わり。スクールソーシャルワーカーが子どもや学校を支えられる配置になっているか。問い、採用されている相談員の所持資格は全員教員免許である。支援の必要な親子への関わりにおいて、社会福祉士など福祉の資格を有した職員が必要である。採用には、雇用条件を良くする必要があるが、その計画は？答え、近年コロナ禍における生活・雇用環境の悪化や、養護相談ケースの増加など、問題は複雑化しています。市では、本年度から重層的支援体制整備事業に取り組んでいることもあり、社会福祉士など、福祉の専門性を持つ職員の充実が必要であると考えており、雇用条件の改善の必要性があると考えています。問い、県内、市、町では独自にスクールソーシャルワーカー以下 SSW を採用し、学校、親子を支える体制を整備している。市として SSW の採用予定はあるか。答え、現在本市では県から1名配置されています。必要に応じて市内の小中学校に派遣しており、昨年度より120時間増の708時間の配置となっています。しかしさらなる SSW の増員の必要性は感じています。来年度に向けて、県にさらなる配置時間数の増加を要請していきたいと思います。堀江一蔵議員。伊吹山における鹿の食害について、乗り合いタクシーマイちゃん号の運営について、増えすぎた鹿の捕獲はどうする？問い、伊吹山で鹿の数が異常に増えた、その原因は何か？答え、近年は温暖化の影響もあり、積雪が少なくなるなど、高所でも容易に冬を越せるような環境になったことや、捕獲者の数が減ってきていることなどが原因です。問い、伊吹山の西出大谷林道に箱罠が設置されている。狩猟期間中、令和3年11月15日から令和4年2月15日までにもかかわらず、シャッターが落ちないようにする安全ボルトを取り付けている理由は何か。答え、この箱罠は、鹿に餌付けをして捕獲できるタイミングを測る目的で設置しています。安全ボルトは一番捕獲できる時期を見計らって取り外しています。問い、私たちが取り組む獣害対策と鳥獣保護管理法の間には隔たりがあるが、どのような考えで捕獲を進めるのか。答え、法律の規定に基づき、県が定めた鳥獣保護管理事業計画があります。この計画で毎年度掲げられる目標頭数を捕獲できるように進めています。2年度の実績では、県が定めた本市の捕獲頭数1621頭に対し、市全体での捕獲数は1820頭で、そのうち伊吹山での捕獲は91頭です。問い、鹿の食害で荒らされた伊吹山に緑を取り戻すため、例えば伊吹よもぎなどの植栽はできないか。答え、伊吹山の多くは琵琶湖国定公園の指定地であり、また標高1200メートル以上は伊吹山頂草原植物群落として国の天然記念物に指定されています。そのため各種法律に基づき山肌への植栽については、国や県の許認可が必要です。まずは鹿を捕獲することで、生息密度を下げることが最優先と考えています。鹿の食害により荒れた山肌の写真が掲載されています。 乗り合いタクシーマイチャン号の今後の運営は？問い。公共交通としての乗り合いタクシーマイチャン号は、交通機関が十分ではない地域にとっては、生活を守る大変重要なインフラである。今後の運営はどのように考えているのか？答え。年々利用者が増加傾向となっており、高齢化や免許返納などの状況から、今後も市全域で需要が高まるものと見込んでいます。令和3年10月から導入した予約配車システムを有効活用し、乗り合い効率を高めていきます。問い、運行にかかる財政負担についてはどうか。答え、運行にかかる財政負担は2年度の実績で約4300万円です。市内の交通弱者の皆様にとって必要不可欠な交通手段となっていることを踏まえ、市民への負担は最小限にとどめます。そのため、利用料金の改定にあたっても、負担軽減策として、市民割引パスポートを発行し、現行の利用料金水準とする方向性で考えています。細野正幸議員、新型コロナワクチンの接種について、HPV ワクチン、子宮頸がん予防ワクチン、積極的勧奨再開に向けて、農業支援策について、ワクチンの3回目接種、問い、現在までの新型コロナワクチン接種の接種率、接種者数は、答え、11月30日現在で、1回目の接種率 79.2% で、接種者数は3万519人、2回目は 78.5% で、3万232人です。問い、3回目接種の予約方法、時期は？答え、ワクチンの2回目接種完了後、8ヶ月以上経過した18歳以上の人が対象です。2回目接種完了後、8ヶ月を迎える約2週間前に、順次接種券をお届けします。券が届きましたら、集団接種を希望される人は、コールセンターでの電話予約、またはインターネットでの予約をしていただけます。また個別医療機関での接種希望の人は、直接各医療機関に予約を取っていただきます。問い、具体的な接種のイメージは？答え、2回目の接種をされた日から8ヶ月後の同じ日以降に接種が可能です。例えば、6月1日に2回目接種の場合は、8ヶ月後の翌年2月の同日の1日以降から追加接種を受けることができ、6月30日に2回目接種の場合は、8ヶ月後の翌年2月に同日がないので、翌月3月の1日以降から追加接種ができます。子宮頸がん予防ワクチン、HPV ワクチンの定期接種。問い、年間約1万人近くの女性が子宮頸がんにかかり、約2800人もの女性が亡くなっている。2013年、平成25年6月より国が積極的勧奨を差し控えたため、対象者への通知をやめてしまったが、昨年10月には国から対象者への情報提供に関する指示があった。これに対する当市の対応は、答え、湖北医師会と協議し、令和2年12月に定期接種年齢の期限が近づいている高校1年生相当の女子に、令和3年4月には、新中学3年生と新高校1年生相当の女子に個別通知しました。さらに12月上旬には、小学6年生、中学1年生、中学2年生に通知を予定しています。問い、市における2年度の接種率及び通知未実施であった元年度の同対象者の接種率は？答え、2年度に高校1年生相当の女子167人に通知したところ、17人が接種し、接種率は 10.2% でした。また元年度は対象者177人のうち 3人が接種し、接種率は 1.7% でした。問い、積極的勧奨が停止されていたことにより、接種機会を逃した人への対応は、答え、積極的勧奨の差し控え中に、接種の機会を得られなかった人に対し、無料で接種できるよう国で検討されています。実施となった場合は、定期接種対象者と同様に、個別通知と広報等で周知します。農家に対する支援策は、問い、兼業農家が利用できる施策はあるか。答え、支援要件を兼業あるいは専業農家で区分しておらず、農業経営基盤強化促進法に規定されている農業経営改善計画の認定を受けている農業者、いわゆる認定農業者であることを要件として、兼業農家であっても、認定農業者であれば支援の対象となります。山本克美議員、町、人、仕事、米原創生総合戦略の成果について、米原駅東口町づくり事業の進捗状況について、米原創生総合戦略の取り組みと成果は、問い、地方創生加速化交付金を使った各事業は、東口町づくり事業にどう生かされているのか。答え、県の玄関口となる新幹線駅があり、町の核となるべき米原駅周辺エリアの都市機能の強化と賑わい創出を目指して進めました。高額な国の予算が使われているが、問い、調査・検討するだけで業務が完結するのか。答え、調査・検討した内容は施策に反映させなければいけないと考えています。問い、なぜ事業が継続されず単発で終わっているのか、どこに問題があるのか。答え、予算面や職員派遣の市側の負担が大きかったことや、大学との連携調整に時間を要したことも原因の一つです。米原駅東口まちづくり事業の進捗状況は、問い、熊健吾氏の宿場町構想の取り組み経緯と、なぜ構想が実現しなかったのか。答え、設計や建設で大きなコストが必要となることから、具現化には至りませんでした。問い、一般社団法人米原駅東口まちづくり協議会による東口まちづくり事業全体の進捗状況について、現況と遅れている理由、今後のスケジュールは。答え、遅延理由は、コロナ禍で資金調達の動きが鈍化したことや、金融機関の融資等のために基本設計をアフターコロナに対応したものに修正するなど、検討に時間を要したことです。今後のスケジュールは、まちづくりエリアの米原駅に近い私有地から整備し、令和5年春のプレオープンを目指して進めていただいております。投資の負担、問い、米原駅東口まちづくり事業は民間提案であるため、市は一切資金を出さない旨の説明を受けてきたが間違いないか。答え、都市公園などの公共空間は、市が事業主体として国費等の補助金を活用し、整備していきたいと考えています。地域 DX、問い、みずほ銀行と締結した米原駅東口での地域 DX、デジタルトランスフォーメーションの拠点の実現に関わる取り組みとは、いつどこで誰がどんな業務を運営するのか。答え、一般社団法人米原駅東口まちづくり協議会で令和5年春のプレオープンを目指して整備を計画されており、業務や運営内容の詳細は、今後市と連携しながら協議を進めていかれる予定です。問い、県公有財産審議会が開催され、県東北部工業技術センターの建設のため、県有地と私有地との交換について審議された、その結果と土地交換に至った経過、今後の県東北部工業技術センターの整備スケジュールは、答え、 民間開発計画の実現に向け、土地の集約を図りたい本市と県の間で合意が図れ、私有地と県有地を交換整理することで承認されました。令和4年に PFI、民間資金活用による社会資本整備事業者を決定し、7年度からの移転供与開始に向けて現在進めておられます。新庁舎の5階から見た事業予定地の写真が掲載されています。今中力松議員、重度障害者のグループホーム整備は切実な問題と受け止め、市は整備の実現に向け協議する意向。本年度からパトロール体制を強化し、市は除雪作業が遅延しないように万全を期す構え。重度の障害者への支援について、問い、親亡き後に重度の障害者が地域で安心して暮らせるグループホームの整備を望む声が届いている、市の受け止めと見通しは、答え、重度の障害者を対象としたグループホームの整備を切実な問題と受け止めています。運営に不可欠な介護職員や看護師等の人材確保が困難な現状を、湖北地域全体の課題と捉え、長浜米原障害者自立支援協議会において、整備の実現に向け協議を進めます。問い、重度の障害者を緊急時に預かることができる施設は？答え、令和3年4月、旧大見東保育所の施設を活用し、重度の障害者が利用できる短期入所施設、星空日だまりが整備されました。緊急時には相談支援専門員が中心となり、利用調整を行っていますが、より速やかに利用できるよう、市、長浜米原障害児者基幹相談調整センター、相談支援事業所、短期入所施設などの連携体制を強化します。問い、通所施設の終了時間後、親の就労が終わるまでの2時間程度を支援できないか。答え、行動援護サービス、居宅介護サービスなどの個別支援や、日中一時支援事業といった集団支援があります。人材不足などの理由で、すべての利用希望には答えられていませんが、希望に沿ったサービス利用ができるよう対応していきます。問い、障害者雇用促進の取り組みは、答え、就労を目指す障害者と支援者による企業見学やハローワークと連携した取り組みなどに引き続き協力し、雇用の拡大に努めます。昨年の雪害を踏まえた本年度の除雪計画。問い、昨年12月、伊吹東部3集落にゲリラ雪とも言うべき70センチにも及ぶ積雪があり、藤川地区や寺林地区では、大屋根、離れ、納屋のひさし折れの被害が数多く発生した。2日連続で市の除雪が間に合わず、会社を休んだり遅刻したりする人が多数あった。またスクールバスが藤川地区内で立ち往生。区民が出動し除雪されたが、市道が除雪されておらず、再び立ち往生。結局、校長先生が自家用車で迎えに来られた。このような昨年の事態を踏まえ、本年度は通勤通学等の交通を確保するため、迅速かつ適切に除雪作業が進められる体制化。答え、昨年度より出動する職員数を2人増やし、パトロール班5人と委託業者やパトロール班へ指示を行う指揮班3人が出動します。多くの積雪が予測される場合は、パトロール班を5人増強します。また、積雪の多い上平自治先などには、監視カメラを設置し、業者に委託し、気温や積雪に関する気象状況の把握に努めます。スクールバス運行は、教育総務課と情報共有し、連携し対応します。昨年は市道藤川住まい庭線で、竹や樹木が道路に倒れ込み、除雪作業が遅延したため、業者に竹木伐採を発注する対策を行い、効率的な除雪に努めます。香取和幸議員、 米原駅前の道路標識について、三島池周辺における散策道路について、コロナ禍により生活に困難を感じておられる人への支援について、米原駅前の道路標識、問い、市役所本庁舎に誘導する道路標識が必要だが、早急に設置されないのか。答え、米原駅前交差点への案内標識設置は、国道事務所や公安委員会との協議の経過から、現時点では難しい状況です。今後利用者のご意見を参考に、わかりやすいご案内ができるよう努めていきます。三島池周辺の散策道路。問い、池周辺の道路表面に歪みが多く、例えばベビーカーが引っかかり、ゆっくりと押して歩くことも困難である。滑らかな道路に補修できないか。答え、周辺の散策道路は、石畳状の箇所もあり、今回ご指摘の事項も合わせ、点検が必要と考えています。周辺環境の保全は、平成18年に設置された、池下自治会やグリーンパーク3棟の指定管理者、県及び市等で構成する、美しい三島池周辺環境づくり協議会において、毎年会議を開催し、課題を共有するなど継続して取り組んでいます。三島池周辺は、三島神社、池下自治会のほか、県有地、私有地、個人の所有地などが混在していることから、現状把握を行った上で、この協議会等に諮り検討します。三島池周辺の美しい風景の写真が掲載されています。コロナ禍により生活に困っておられる人への支援。問い、支援の内容は、答え、生活に困っている人の相談は、福祉政策課と社会福祉協議会が中心に行っています。具体的には、困窮に陥った背景を丁寧に聞き取り、家計改善の必要な人、就労へつなげる人、複数の課題があり、整理が必要な人など、相談者に寄り添った支援を行っています。また、経済的に困窮しておられる場合は、社会福祉協議会の貸付を案内し、生活の安定を図るための支援を行っています。さらにコロナウイルス感染の拡大が長期化する中、これまでの貸付だけでは生活の改善が図れない人には、本年度から新たに新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しています。これらの支援金の支給期間内に、経済的に自立できるよう就労に向けた支援を行っていますが、就労が困難な場合は、円滑に生活保護の受給へつなげるため、継続的に支援しています。問い、学校等に通学されている人への支援について、どのような支援をしているのか。答え、市独自の施策としては、国の交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した世帯の、小学生から大学生を持つ保護者等への緊急支援として、就学・奨学支援臨時給付金を支給しています。この給付金は、小学生6万円、中学生7万5千円、高校生12万円、大学生24万円を支給するもので、本年7月から給付しています。さらにコロナ禍により、雇用情勢も厳しいことから、令和4年1月17日まで募集期間を延長して支援を行っています。